79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、本当に社会が騒然としておりますけれども、ちょっとですね、あの新型のウイルス怖いですよね。いや、電車で移動するときもですね、もちろんマスクはしてるんですけれども、何かこう咳をするとこうものすごい目で見られるというのがちょっと怖いですよね。まあ確かにこうものすごい目で見る気持ちもわかる。なんかこうごほごほされたときに、おい大丈夫かななんてこっちも思っちゃいますからね。なんかちょっと殺伐としてる感じがするんですけども、まあ状況が状況ということでですね、まあ本当人命第一ということですね。まああとはですね、やっぱりもう免疫力を上げていくということが一つなのかななんて私は一つ結論になってますけどね。まだあまりこう人が集まるとこ行かないとかですね、まあちゃんとこうガイドラインが出てますのでね、まあそれに従ってですね、まあ生活していくということでしょうか。はい、本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日は特別ということで、ノットフリーの悩みをですねお答えする第2弾ということで、仲持ちの悩みを仲持ちで考えるという内容で進めていきたいと思います。本日はドラムの内田敦のお悩みということで聞いてみましょう。
お酒を飲むと毎回ブラックアウトしてしまうんです。
はい、ということですね。まあ知らない人のためにブラックアウトという、あの記憶をなくしてしまうというやつですね。一度ブラックアウトをしただけで海馬に著しい影響を与えるということで、私読んだことあるんですけど、ブラックアウト何回ぐらいしたことあるわけ？
いや、もう何百回以上ですね。
もう海馬が萎縮してなくなってるんじゃないかっていうことですけどもまあそれでもね、生きてますから。まあ、ただ30代はいいですけどね、これ40代50代になったらちょっと怖いですよね。
いや、怖いですね本当に。
だってもう半分ほとんどブラックアウトでしょ。
はい。
ということは週何回ぐらい？
あの大きいのは1回ですね。
大きいのは1回、はい、ちっちゃいのは？
ちっちゃいのはあのそんな飛んでないですね。
なるほどですね、はい、ということは週1回ぐらい飛んじゃうということで、
週1回毎週飛んでますね。
毎週飛んでます。
300何百ってもう何年間ってことになって。
そうですよね。
まあ、昔からですよね。私知ってますよ、はい、もうそのね、20歳前後ぐらいというからね、はい、もう記憶がなくていつもなかったですよね、はい、で凶暴になるんですよね、はい、いやじゃあこれは結構ね、こう有識自体だと思うんで、うん、あのいつも言ってますけども、
はい、
やっぱこうダルクに行っていただいて男子会に行って、はい、やっぱ断酒するしかないんですよ。それ何回もブラックアウトになるって、これもう完全にあの病気なんですよ。
なるほど。
この自分でここまでって決めてるのに決められなくなったら、もうすでにそれってもう酒に飲まれてる状況であり、うん、まあ、ちゃんと病名もついてるんですよね、アルコールなんたら症みたいな。
あ、
なのでこれはちょっとここで話す悩みではなく、
はい、
まあ、病院に行くか、
はい、
まあ、そういうこう NPO 的な、うん、に行くしかないと思うんですよね、うん、門倉君はどう思うの？
いや、まあもう飲むのをやめるしかないと思いますけど、普通に、はい、
飲むのをやめられますかね。なかなか難しいですよね。酒こそ人生の花と言っても過言じゃないでしょ、うん、やっぱそれで仕事終わって帰って飲むもんがないって悲しいでしょ、はい、
そうですね、
完全に依存症ですね。まあでも分かりますよ、やっぱこの終わってからの一杯のうまさってこれ半端じゃないですからね。で一杯だけ飲むつもりがね、もう一杯、ね、もう一杯ということで、なんか美味しい、今日楽しいな、もう一杯もう一杯、次行こうと言ってるうちにですね、もう記憶がないと、ね、記憶をなくしたいから飲んでるんじゃないですか。
そうかもしれないですね。百薬の長でしたっけ、体にいいみたいな。
まあそれ一杯ぐらいです ね、
そう思いながら飲んでるんですけどね、ちょっとグビグビ言ってしまってる、ね、
百薬の長は一杯ぐらいですね。そのビール換算で言ったら350ミリリッターから500ミリリッターを
一杯アルコールのこう反応を適正な人が飲むと百薬の長になるかもしれないと、うん、まあでも最近よくネットでね話題になってましたけども、あの百薬の長どころかアルコールは体に害にしか及ぼさないっていう研究結果もあるみたいですけど、まあでも私としてはですよ、やっぱ人間ストレスが一番体に悪いと思うんですね、うん、やっぱそういった意味ではやっぱこの自律神経ってあるじゃないですか、
はい、
緩むんですよ、
はい、
そういった意味では百薬の長だと思いますので、うん、まあ飲むことはね、まあ、それは悪くないですけども、まあ、あなたの場合はちょっとひどいんで、まあ、結論ですよ、
はい、
まあ、病院に行くか男子会に参加するか、
うん、
するしかもう道はないです、
はい、
以上でございます。
ありがとうございます。
じゃあどうす
後者の方ちょっとでも本当にちょっと考えてみます。
そうですね、うん、ちゃんとそのコミュニティに入って、ただ男子会に行くってことはもう飲まないという決意ですよ。
ああそれはちょっとそうじゃないんですよね。
そうじゃないです
よ。そうじゃないですね。お話を聞きに行ってちょっと
なんか本で読んだことあるんですけど、はい、もうそうやって止められなくなっちゃう人って、
はい、
脳の構造が変わってるみたいなんですもん。
あ
聞いたことありません。で脳の構造が変わると自分で抑えられないっていう、
はい、
要するにも体がそういう風になっちゃったと、脳
そうですね、もう習慣と完全になってますね。
そうなんですよね。だこれはやっぱねやめるってのが難しいですね、まあ、例えばもうこれ以上飲んだら死にますとか、
うん、
もうそれ以上にインパクトがあることもない、まあ、これ難しいですよね。いやそうですね。いや門倉君のねお悩みも聞こうと思ったんですけど、ベースのね、
はい、
ちょっと時間がめちゃくちゃ中途半端なんで、まあ、ちょっとこのブラックアウトの話をちょっとあと30秒ぐらいしていこうと思うんですけども、はい、ブラックアウトどんな気分ですか。
いやもう気持ちいいですけど次の日記憶ないですからね。
大体あなた寝ちゃうもんね。すごいね。
あそうなんです。もうそこもね記憶ないですからね。寝てるからかもしれない、まあ、
ひどい。寝ちゃうしで起こそうとすると暴れるしいや本当僕他人になったらすぐ警察通報しますからね、まあ、友達だからまあちょっとまあしょうがないないつものことだと思ってますけども、はい、まあ、でも実際僕も結構ブラックアウトしますけどね。
あ
結構記憶なくなるよね。あの空腹でいつも行きつけのホルモン屋 の、 あのメガのハイボールを飲むとすっかり飛ぶよね
飛びますね。
ま気づいたらラーメン食ってたみたいなはい気づいたら変なお店いたとか、
あ
まあ危ないですね。まあ結論ですよ、
はい、
蒲田という町がそうさせるんです、はい、なんと蒲田ですね3年連続治安の悪いランキング1位になりましたよね。
あららら
2年は知ってますが3年連続
三冠ですね。
ただですよ、あの蒲田の治安の悪さに寄与してるのは君だと思いますよ。
あ私ですか。
はい、やっぱあの記憶なくなってたまにブロララみたいな言ってるじゃないですか、はい、もうベロ回ってるのブロララみたいな、はい、やっぱああいうの見ると、ね、やっぱ蒲田ってそういう場所なのかなと思わしてるんじゃないですか。
それはあります、ね、
じゃあ皆さんに謝って終了したいと思います、はい、謝ってください。
どうもすいません。
さあそれではノットフリーの一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる不意物論を続く回路
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当していただくのは1組目、シールドルームが送るイマジナリーラジオ。そして2組目、デカイが送る愉快痛快デカイ。ということで、いい感じのバンドの2組でございます。どうぞ。
こんばんは、サーディーです。最近ネットの記事を読んでまして、目に留まったんですけども、細胞ですね。この肉体の細胞なんですが、細胞も音を発しているという記事があって、で、その音を図形に変換したときに、健康な細胞が出している音の図形、まあ、それはとても規則正しくてですね、形状的にも均衡が取れていて美しいんですけども、ちょっと病気の細胞が出している音を図形にしてみると、まあ、ちょっと歪んでまして、まあ、その出来上がった図形が少し不安を催すようなですね、ロールシャハテストという人によってこう見え方がいろいろと変わってくる図形というのがあるんですけども、それに私はちょっと似てるなと思ったんですが、まあちょっとですね、正常な細胞が出している音の図形と全然違ったものになっているという記事がありまして、ちょっとねそれがすごく興味深かったんですね。で、その周波数っていうものを図形に変換するっていうのは、まあどうやってやってるのかなと思って、まあ私なりにネットで調べてみたんですけども、クラドニ図形というのがあるみたいで、スピーカーの上に金属板を置いて、まあそこに砂を撒いてですね、そうするとそこに音、まあ音っていうのはまあ周波数がありますから、高い周波数低い周波数当ててみると、その金属板の上に置いた砂の分布が変わってきまして、まあ、金属板上で振動するとこと、しないとこっていうのが分布が変わってくるみたいですね。で、それで砂の図形ができるっていう、まあ、そういったのを見まして、ああそうなんだと思ったんですけども、周波数というのはその固有の周波数で、まあ、図形を描くことができるというのもまた面白いなと思って記事読んだんですけども、私は少し電磁波のことをですね学んだことがあるんですけども、全ての物体には固有の周波数があるという、まあ、お話がありまして、天体においてもそうですし、まあ、物体にしてもそうですね、固有の周波数が共振すると音叉のように、まあ、共鳴するんですけども、そういった事実があるようですから、まあ、細胞が音を出している、すなわちそこから周波数が出ているというのは、まあそうなのかなってわりかしスッと受け入れることができたんですけども、まあ、よく思うんですが、人からもですね固有の周波数というか、多分その人その人ごとにまた微妙な違った周波数が出ているんじゃないかと、まあ、声なんかも完全に音ですから当然出てるんですけども、沈黙している時もですね周波数というものは発生してるんじゃないかなと、まあそれを気とか言ってしまえば気なのかもしれないですけどね、そんなことを日々考えたりしてます。で、その周波数が図形を司るというのですね、まあ、変換できるっていうのは、まあ、図形というのは、まあ、お星様の、まあ、この五角形であったりですね、六芒星であったりですとか、まあ、日の丸ですとかね、いろんな国であったり組織のシンボルになってますし、あとは日本の家紋というのも面白いですね。幾何学的なものがあったり、まあ、あと植物の、そこからあれですよね、引っ張ってきてるものがあったりして、でもそういう図形っていうのも何かの周波数を固定化したものっていうんですかね、表しているもの なのかななんて思うと面白いのかなと。逆にその美しい図形というのはそれを内包している周波数というのがですね存在しているのかななんてですね、周波数と、まあ、周波数ってものすごくこう私の中で あの動きがあるダイナミックなものだと思うんですね。で図形になったらもうそれは、うん、ある種固定化されたものだと思うんですけども、その2つの相関関係みたいなものがですね、すごく、うん、面白いなと思いました。あと別のネットの記事でお水ですね、水、コップに入れた水に、ポジティブな言葉をかけると、あの結晶が水、あの氷にした時にですね、美しい結晶になるとか、逆にネガティブな言葉をかけると、あの氷の結晶が崩れてしまうとか、そんな記事もあるんですけど、まあこれってね、あの科学的な根拠がないんじゃないかとか、もちろん否定的な意見もネットにありましたが、その声だとか言葉が持ってる固有の周波数ってものが、まあその例えば水であるとかですね、他の物体分子に影響を与えるってことは、まあ否定はできないんじゃないかななんて思うんですね。だからいい言葉、悪い言葉っていうのも、まあその周波数を図形に変換してみたら面白いんじゃないかななんてね、ちょっと思ったりもしました。で我々も音楽を作って楽曲を、まあ、聴いてもらうわけなんですけど、まあせっかくでしたらね、やはりあの聴いていただく人たちの、健康になるような、まあ、そういった音楽がね作れたらいいのかななんて思ったりもしてます。最近一人であの曲を作ったりしてるんですけども、まだまだ勉強しなきゃいけないことたくさんあって、まだまだなんですが、本当に曲を作るっていうのは、何ですかね、こう深淵を探っているというか、もう多分その瞬間でしかこのフレーズは出てこないんじゃないかなみたいなものをね、触れることもあったりして、非常に面白いと思ってます。我々は2月と3月にライブを2本やりまして、まあ、ちょっとこれからの予定は決まってないんですが、まあ、またライブハウスで我々の楽曲を発表できたらなと思います。ツイッターの方に情報を更新しておきますので、ぜひご覧になってください。今日はこの辺りで終わりたいと思います。それでは皆様、良い夜をお過ごしください。
愉快、痛快、でかい、でかいラジオが始まりました。こんにちは、どうもどうも、ブリブリブリブリ。前回はギターのボスがギターに関わる耳寄り情報をお伝えしておりましたが、今回はでかいのドラマ翔平くんがですね、耳寄り情報なんかを お伝えしたいなぁなんて思ったりなんかします。まあそういうわけで、巷ではなんとかウイルス、新型コロナウイルスですか、ウイルスですか、がなんかこういろいろ猛威を振るってるって感じで、巷ではマスクが売り切れてたりとか、なんかいろいろ大変なことになってたりとかします。本当に皆さん気をつけましょう。僕もうがい、手洗い、でかいつってね、まあそんな感じで、体に気をつけるようにしています。ですね、コロナウイルスといえばですね、チョココロネパンです。あれですよ、ネジネジのパンの中にチョコクリームが入ってるあれです。僕は甘いの大好きなんで、こういった菓子パンとかですね、コンビニでよく買ったりとかします。で、どこで買ったか忘れちゃいましたが、チョコクリームの中にですね、 なんかこうジャリジャリした食感があったんです。あれですよ、あの飴ちゃんの中カッチカチ あのキャラメル、あの砕いたようなあの甘いあのジャリジャリしたやつですよ。あのアイスクリームなんかによくこうあるじゃないですか、こう振りまいてあるやつ、あれです。あれがですね、クリームの中に入っててそれがこうジャリジャリしててすごく美味しかったんですね。また食べたいんですけど、どこで売ってるんだかそういうものがあるのか分かりませんが、また食べたいななんて思ったりします。パンといえばブドウパンですね。僕最近ブドウパンにハマってまして、あの干しブドウですよね、あのレーズンが入ってるあれです。あれもなんかこうね、こうそのまま食べるよりもですね、スライスチーズとウインナー2本挟んでちょっとトーストにして焼いて食べます。これがですね美味しいんです。ケチャップとかね、なんかこうソースとか一切かけません。僕あの高血圧なんで、そういうの塩分を控えめにしてます。チーズもウインナーも塩分結構高いものなんで、そのまま挟んでいただきます。これが美味しいんですね。なんかこうブドウパンの甘い感じと、チーズとウインナーのしょっぱい感が合わさって甘じょっぱいっていうね、もうそういうのが大好きなんですね。美味しいです。これは甘じょっぱいといえばですね、小学生の頃好きだった女の子がいまして、スポーツ万能でですね、背が高くて美人な女の子だったんですけども、あの運動会の組み立て体操で、あれ組み立て体操って裸足でやるんですよね。でグラウンドにですねカッチカチのね犬の糞があったんです。それをですね、その女の子が踏んづけちゃったんですね。まあ、カッチカチだったからよかったんですけども、あ、それを見てしまったんですね。僕はちょっとそれで一気に冷めてしまったのを思い出しました。もうね40年くらい前になりますよね。当時はですね、もう犬の糞とか猫の糞とか、まあ、猫の糞はあるのかどうかよくわかんないですけど、結構道端にゴロゴロ落っこってたんですね。僕もよく踏んづけました。もうその踏んづけたあのこう落ちたてのですね、犬の糞はもう柔らかいですから、こう道端のこうへりんところでですね、こう擦ったりなんかしてね。こそぎ落としてやったもんです。まあまだまだ青い子供でした ね。女のねそんな死ぬこと一気に冷めちゃうなんてね、まあ、今だったら結構こうグッとくるんじゃないかなと思いますが、そうですね、グッとくるといえば、ですね、ボーカルともちゃんのとの故郷で、ギターのボスのゆかりの地であります新潟長岡でライブをしたことがありまして、翌日は日帰り温泉に入って、そこにですね電気全身もみもみマシーンみたいなものがありまして、なんかこうロボットのコックピットにこう座るような感じでこう全身、覆われるような椅子だったんですね。それがリクライニングシートになってましてですね、そこでこうウィーンつってこう揉まれるんですが、これがこうグッとこう押される感じがすごかったですね。もうあの多分電気屋さんとか行くとあったりとかするんでしょうけど、ね、だいたいあのじいさんばあさんが占領しちゃったりなんかして、こう僕も体感したいななんて思ったりとかするんですけどね、座られちゃったりなんかしてね、なかなか体験できなかったんですが、そこでこうその電気もみもみマシンがあって、スッと座ったらですね、約15分から20分、拘束されました。それがなんかこうコースになってて、 なんですか、フルコースのやつ、もう全身ですよ、ですから足から手、体肩とかね、までやってくれるやつですよ。もうそれがもう20分も拘束されたんですけど、もうまあ僕あんまりその肩凝ったりとかするっていうのがよくわかんないんですけど、あそれ、やったらあとはなんかこう、ああなんかこう体がなんかこう楽になったなみたいな感じがしたりなんかしました。というところで時間がやってきました。次回のでかいライブは、3月15日日曜日、六本木新世界でカフェインボンバーさんのイベントに出演します。皆さんぜひぜひライブにいらしてでかいを体感してくださいね。皆さんでかいポーズを決めましょう、ね、簡単です。ポーズのタイミングとか大丈夫ですから、こっちでせーのって、言いますから。というわけで、愉快痛快でかい、またまた次回に。
No!
カフェインボンバー。